ミッドナイトグーココ。
皆様こんばんは。第97回目ミッドナイトグーココのお時間です。パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。と言いましても本日はスタジオではなくリモートで放送しております。電話でこうやってこうねスマホでつなげるというねリモート放送を今日はしていただいています。どうしてもスタジオじゃないのでねクリアではないと思います。声がどうしてもこもってしまってお聞き苦しいと思うんですけれども、どうかお許しください、早口でねトークすると何言ってるか聞き取れないよっていうね可能性もあるので、今日はできるだけゆっくりめに今お話ししてるんです。わかりますか？ね、ゆっくり伝わるように頑張ります。何か耳寄りの情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら 955@jis-post.com までお寄せくださいませ。お待ちしております。令和2年10月16日金曜日、朝夕肌寒くなってきましたね。先日はあまりの寒さに私ね実はガスファンヒーターとこたつをセットして電源入れちゃいました。そら早いわってねみんなにツッコミ入るんですけれども、もうね秋の良い気候がねあっという間に終わったらもう冬来ちゃいますよ。でもね今とってもいい季節ですよね。最近マスクしてても爽やかですよね。マスクの煩わしさもいろんなマスクがね発売されてすっかりマスク文化が変わりましたよね。外すタイミングも外した時のマナーも衛生的にちゃんとね、手指の消毒も自然にできるようになっていませんか皆さん。自分なりにコロナ対策もあるとは思うんですが今もしかして音声でキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュっていうおもちゃの音みたいな拾ってますか実は近くに私の愛するワンちゃんのシュナ君がいるんですね。なのでおもちゃ持ってきて遊んで遊んで攻撃すごいです私はこちらでラジオやってるのにどうしたもんか。途中でもしねワンワンとかまた聞こえちゃったら皆様お許しくださいね。さあそんな感じで世の中ね今 GoTo キャンペーンうんたらかんたらトラベル GoTo イートいろいろやってるでしょ、皆さん参加しました？もうやっちゃいました？ねえGoTo キャンペーンでもういち早く京都盛り上がってますよね。観光名所いっぱいですからね。やはり観光が再スタートすれば溢れる人、ね、いっぱいになるなら間違いなしなのがこの京都です。大勢の人で賑わっていたのでね、もうこの間嵐山なんかもすごかったですよね。コロナはね、まだ心配しつつも明るい未来に向けて、ここからが私たち試される時なんじゃないかなと思っています。ご商売されてる方もそう、ね、大学生の皆さんはねリモート授業ばっかりでキャンパスライフが遅れていないっていうのもねみんなもう我慢しきれなくなってますからね、学生さんも頑張ってくださいね。でも何やら今度はインフルエンザの予防接種の時期ですよね。さとちゃんは去年ね、しっかりインフルエンザになりました。なので、まあ今年はかからないようにしたいなと思うんですが、今ね、もう40度ドーンってこうインフルエンザ出たところで、特効薬のリナビル、リレンザ、タミフルなどいっぱいありますから、できるだけね、とにかく早くそれを服用するというようなことが解熱できる第一ポイントだと思います。季節変われば体調も変化します。問題や心配事は山積みですが、元気に今夜も30分間お付き合いください。 って言ってる間にもうだいぶ5分ほど過ぎました。この番組は京都でナンバーワンのポスティング会社日本情報サービスとビザカフェ竹村の協力でお送りいたします。
京都伏見にだしを使ったジャパニーズピザのお店ができたんだって。その名もピザカフェ竹村。だしソムリエでありだしマイスターであるオーナーがピザ生地にだしを練り込んだジャパニーズピザ。ほぼ全てのお料理にお出汁を使ってあるので味わい深いと評判です。場所は伏見区中島外山町18番地。今すぐ食べに行かなくちゃ。ピザカフェ竹村で検索。
さあ、それでは本日97回目のミッドナイトブーココ始まり。はい、今日もさとちゃん一人でオンエアしますよ。リモートなのでやっぱり声はこもってますか？聞いてらっしゃる方どうですか？いつものねクリアさがないですよね。分かっております。聞きづらいんだろうなと思いつつ、すみません、お許しください。ではまずは、今回も近況報告から。ダイエットについてまたかよ。そうです、ダイエット今ねさとちゃん真っただ中なんです。でなんかいつも年がら年中言ってるような気もしないでもないんですが、実は今回は本気。いや、いつも嘘っていうわけではないんですが、今回本気なんです。というのは体重がねもう増えすぎてもうあかーんって言って、私確か9月にも言ったと思うんですけれども、そう、本当に人生で見たことない体重になっちゃったんですね。で、なんとしてでも痩せないといけないなと思うようになって、でも前にも言ったんですが、そもそも食事制限ができないという悪い癖がありまして、自分の短所、そこがもう弱点。もう完璧に若い頃から色気より食い気的な私なのでね、それはもう永遠のテーマなんですっていうふうに今までは話してたんですよ。そう、言い訳しつつも実行できないダメなやつっていう感じだったんですけれども、でも実はこの10月から変化したことがあるんですよ。そう、もう今まではねもう普通食べないダイエットって当たり前にあるじゃないですか。で、こう過度なこう運動したりとか鍛えたりとか食事制限した上にハードなトレーニングしたりとか、なんやかんやエステしたりとか、なんやかんやこうストレッチとかヨガとかスイミング行ったりとかジム行ったりとかしつつ食べないで、またまたリバウンドするっていうような繰り返し、普通一般的ですよね。で、なんかこうお腹空いてるっていうのが普通だったと思うんですけれども、今ね実はさとちゃんはダイエットを始めて2日目なんです。なんや2日目かいみたいなそう、でもね今回ちょっと今までと違うダイエットをスタートします。まだね結果も出してないので詳しくは言えないんですが、言えないんかいっていうところなんですけれども、だってまだ2日目なんですもん。なので何がどう変わったっていうのはもちろん私は分かってますよ。まあ若干何が減った、体脂肪だったりとかね、体重だったりとかね、まあ数字は言えませんけれども、言えるわけないんですけれども、で今回とにかくそのダイエットっていうのは、まあ多分女性なら、あ、どんなんって多分、あ、男性もかな、男性も、まあ、ヒントになったらいいんですが、今回ね、とにかく21日間っていう短い期間で、言ったら3週間ですよね。21日間で卒業しちゃうダイエットっていう感じです。そう、すごくないですか？こうね、さとちゃんね、こう、言うとこね、某パーソナルトレーニングジムにも、買ったことももちろんありますよ。高額な20万っていう、まあ、費用も払ってね、そこでは最短で2ヶ月でした。まあ、3ヶ月目にはまあはっきり出るんですけども、最短2ヶ月で痩せれるっていうのが、まあ、通常パーソナルの部分もそんな感じですね。 でも今回のこれはね、21日間っていうことで私卒業しちゃいますよ。結果出しちゃいます。で、まだ2日目です。食材をね、普通は食べないのがダイエットですよね。こう糖質とかは制限したりして。うん、あんまりちょっとね、食べちゃダメっていうのが。それがですね、今回のこのダイエットは、とにかく食べないといけないです。食材を。お腹いっぱい食べる。うん、で、それに対しては全然お金、もちろん食材ね、食べる上に自分のね、お金かかるんですけれども、特に他に高額な費用がかかるわけでも全然なくって、うん、そう、だけど本当にお腹いっぱい食べなきゃいけない。その21時間の中で、朝も昼も晩も常にお腹いっぱいにしとかなくちゃいけないっていうね。いやー、これでも21日に終了しちゃうと、さとちゃんなんかこう結構ね、こう見えて忙しいんで、まあ勝負できるの嬉しいですよね。うん、これだけね、大食いで有名な、私ですが、どこで有名なのかわかりません。まあ私と関わってくださってる方みんな知ってるんですけれども、まあ、はるかに食べるんですね。どんな一般の人たちよりも。男性よりも食べます。もちろん。女性なんてもう、二人がかりでかかっても私の食欲にはかなわないぐらいですね。三人ぐらいの分、ペロッと食べた。そこなし沼的に食べる。そんな私がですね、まあ、でもね、今まで、言ったら、買って気まぐれに食べてたわけなんですね。まあ、まあ、もちろん美味しいものしか食べませんけれども、揚げ物ね、もう油物とか、もう甘いもの。炭水化物、もう好きなものをね、こうどうしても知らず知らずにセレクトするわけじゃないですか。だから、まあ、こんなになってるんですけれども、それをね、根本的に変えちゃうっていうか、スポーツ選手、サッカー選手など、長友選手とかもね、よく言ってたんですけど、ケトン体ってみんな知りません？体。ケトンっていう方なのに体ってか、ケトン体ね。最近よく聞くんですけども、ケトジェニックダイエットとかね、まあ、そっち系ですね、要するに、スポーツマンだったりとか、健康であるべき人たちの体の中って、代謝もいいわけですよ。ね、代謝だけじゃなくね、太るって体質的なものも、まあ、もちろんあるんですけれども、太ってたらダメなんですよね。まあね、まあ、そういう人たちからしたら。でも私は今まで太っててもいいじゃん、個性じゃんっていう部分もちょっとあったんです。だからね、まあ、ずっと太ってきたんですけどね、この長きにわたって生まれてからずっと。で、美味しいもの食べてた。そう。ね、人間は痩せすぎ、太りすぎ、まあ、どちらも良くないんですよね。うん、痩せ気味、太り気味だったらね、もう改善の余地あるから全然 OK。で、まあ、さとちゃんは今、まあ、太りすぎ、まあ、自分的にはもう太りすぎなんですけれども、まあ、それをね、太り気味ぐらいには持っていきたい。そしてできるならば、まあ、標準までいきたいなっていう目標を掲げてます。人生で、まあ、一番恐ろしい体重になった、まあ、この今ですけれども、真剣に取り掛かって2日なんでね、まあね、偉そう言うなって言われそうですけれども、はい。食べるの苦しくなってきますね。もう今もうお腹いっぱいなんです。もうこれ以上食べたくないよーって。まあ、久しぶりに思いましたね。お腹いっぱいに、ね、やってたのってことで、まあ、どうしようかなーなんて幸せな悩みのダイエット中でございます。ね。結果出したらね、皆さんにね、絶対に報告しますからね、楽しみにしててくださいね。あ、言うとけど今回、運動してませんからね。いつも食べたいだけ食べていい、まあ、食べたいだけって、まあ、それはね、またね、成功したら言いますけど、何食べていいかって言ったら、まあまあまあ、あるんです。それはね、まあ、今頑張ってるとこなんで、あまり口外せずに頑張ります。アンビリーバブなダイエットです。はい、このラジオもね、今、ミッドナイトブルココっていう番組ですけども、もうダイエット成功したら、ダイエットラジオなんかに変更しちゃいたいかな、なんて思ってます。ここで目指すは7キロ。皆さんちょっとね、このラジオ聞いてらっしゃる方、ちょっとね、承認になってください。実は10キロ太ってしまったんですね、サブちゃんね、ここ数年前よりね。で、今回10キロ痩せます、みたいなことを前に言ってたんですけども、実はですね、実はもうすでにこの10月入って、 3キロ落ちてるんですよ、うん、毎日体重測ってるんですけれども、なので残すところに7キロ、これが成功したら、まあね、かなり見た目も変わります。そしてね、まあ、忘れかけていた美への意識も戻ってくるんじゃないかとね、自分でも、うん、楽しみにしてるんです。美というものはこうなんかね、自然と太っていくと、なかなかどんどんどんどん自分ってダメやみたいなところがあって、太っててもいいやんって思い、ちょっとその反面、美しさとか女性らしさとか、こう美へのそういった意識もね、必然的に減ってるんですよね。これはもう私自身が分かってます。この年齢相応にね、美しさとか女性らしさとか魅力的なことって、まあ、絶対あるんですけれども、もう佐藤さんのね、もう私の年齢になったら落ち着いた大人としてね、まあ、本当にこうどんどんこう年を取っていく、年を重ねていく、その中で美しい大人女性っていうのを目指さないといけないなと思ってます。はい。痩せたら何したい、恋でもしようかしらっていうね、まあそんな単純熟女の話なんかはどうでもいいよっていう、まあ聞こえてきましたけれどもほらほら、そこは優しくするしてくださいね。旅行なんかもしてみたいなと思ってるんですよ。一人旅なんていうのもいいなって思ってるんですけれども、さて緊急報告長くなりました。はい今日はですね、自分が今やってるダイエットについて本当に語りたかったんです。なので、ライブの時には結果出てるとは思うんですけどね、ぜひぜひね、皆さん、興味持って、待ち構えててほしいです。さてさて、ようやくですね、ちょっと居酒屋竹村、これ後回しになっちゃいましたけれども、放送2年の企画が形になりつつあります。ね、この今のその企画といいますか、放送2年の企画をね、12月10日に決定しました。まだ準備中なので、まあ、これもまた全部を語るわけにはいかないのですが、まあ、というわけで、業務拡大に向けて、アルバイトさんも引き続き募集中。車の運転できる人も大募集です。明るく元気、やる気ある人、ピザ好きな人、人からね、接客するの大好きな人、調理ができる人、うん、ね、がっつり働きたい人、ぜひぜひ来てください。ね、大学生さんも今本当にたくさん一緒にね、スタッフとして働いてくださっているので、それも聞いてくれてる大学生の人なんかもぜひ来てくださいね、うん、バイクでね、まあ、デリバリー配達っていうのを今時点でやってるんですけれども、ピザを配達してほしいんですけれども、でこの12月10日に始まる新企画、これはまあ、本当に一部分では、ちょっと聞こえていらっしゃる方もいるかもしれないんですよね。京都初の、ちょっとね、システムなんかも取り入れて、ぜひ、楽しみにしていただきたいなぁ。うん。こんな感じです。で、言っておきますけど、このピザカフェ竹村っていうのは、某大手さんとのピザと違うところが大きくてですね。まあ、基本的には完全オリジナルレシピ。その中で、だしを使った京都生まれのジャパニーズピザっていうのが売りなんです。通常はね、アメリカンタイプだったりとかイタリアンタイプだったりとか、ね、そういった感じなんですが、当店のピザは、私イラシソムリエの竹村孝子が、はい、抽出したそのおだしを隠し味に京都生まれのジャパニーズピザ、を開発しております。はい、テレビ来てくださった方はね、皆さんね、本当にすごくあっさりしてて、でもコクがあって旨味があってって喜んで食べてくださってるんですけれども、ぜひね、皆さんも伏見区中島外山町18番地にあるピザカフェ竹村に遊びにっていうかね、ちょっとペロリンとピザとパスタと食べに来ていただけたらな。いろんなお話満載ですが、それではここでピザカフェ竹村からのお知らせです。
京都生まれのジャパニーズピザのお店が 伏見区中島外山町18番地にできました。だしソムリエのオーナーが完全オリジナルレシピで開発したお料理の数々、ピザデディップやピザデバーガー、スープデパスタシリーズなどなど、ありそうでなかった驚きのお料理がたくさん。だしにこだわり、粉にこだわり、焼きにもこだわったピザのお店、ピザカフェ竹村へ今すぐ GO！
はい、番組の後半では、今までならこうね、コロナが来る前まではね、ゲスト様を呼びしてたので、世界で一番大切な人へのありがとうのお手紙を皆様に書いてきていただいて読み上げていただくコーナーだったんですが、現在今加藤ちゃん一人でやってますので、メッセージっていうのを毎回毎回できるぐらいでしょということで、この仕事ぐらいからずっとやってます。題して、突然ですが相談です、というコーナーでございます。はい、どうぞどうぞ。はい、このさとちゃんのご意見でよろしければいくらでもご相談になりますよというコーナーです。今日もね、いくつか来てるんですけれども、お時間いる限り、ご紹介しますね。そして一つ目の質問、さとちゃんこんばんは。18歳毛深い大学生 N さんです。18歳、お若いでございます。でも気遣いのは悩みのようでございますね。はい、私は気遣くて困っています。脱毛に行こう行こうと思いつつ、今は脇を2度で断念しました。痛くてやめました。うちの母は脱毛せずとも薄いのでしていません。なので気持ちを分かってくれません。多分加藤ちゃんと同年代かと思います。加藤ちゃんはどう思いますか。はい、ということです。悩み多き18歳、そうなんですよ。実は加藤ちゃんもですね、若い子は毛深かったんですね。そうだったんですね。でもこれが、そうね、高校の時ぐらいにめちゃくちゃ悩んでましたね。高校の時なんてね、指でもひまったら抜いたりとかなんかしてたりして、でもその頃ってもうかれこれも45年ほど前の話なので、今みたいに脱毛の技術がね、一般化されてないんですよ。降りてきてなかったんです。もうその頃の高級エステとかなんかでね、100万200万ぐらいしてたんですよ。でも今の時代ってまあ簡単に脱毛できますし、無料体験なんか続々とありますよね。なので、脱毛はおすすめです。やるべきです。何かそれでアレルギー出ちゃったりとか、拒否反応出たりしたら、なんだけど、毛深い人は絶対的に若ければ若いほど、やっていた方がいいですよ。なので、あなたは今、狙い目です。はい。で、今本当に遅いので、でも悩みが痛いからできないし、実は、痛がりです。痛くて、泣きながら、腫れ上がったこともあります。でもそれは昔の話。今本当パチンパチンパチンという感じで光でやってくれたりするでしょ、レーザーかな。だからもう本当にもう行ってください。もう痛かったらちょっとなんかそういう出力を弱くしてもらって、帰って手術になっちゃってください。そしたらもう思ってたんだけどね、大丈夫だなってますけれどまあやっていてよかったです。何の心配もなくどこでも何でも逃げるって言って逃げません。いや、怖いから逃げません。いや、でも別に脱毛したいつでも自分の決めるなってくるくるてんって感じで大丈夫ですよ。もう落ちなんて当たり前ですね。もうね、足とかね、腕とかね、まあもう本当に腕はあれですけども、まあね、ひたしたとかね、必須のアイテムですね。でも毛深いからきっと、N さんは首から下とか背中とか腰とか生えてます。あるでしょ、そういうのね。さとちゃんの娘も実は毛深い系だったので、怪しいよって、ずっと言ってたんですけど、本人がね、その時に言ってくれなかったんですけどね。まあ、でも今もう娘も26歳になりましたので、自分でね、OL やってますから、お仕事したお金で、なんか、行ってくるわとかですね、東京に住んでるんですが、言ってましたのでね。まあ、その辺のところ、まあ、お金で、ね、できると思うんですが、皆さん、 気遣いことは防げるというか対処できますのでね、うん、頑張って帰ってください。ちょっといたくても頑張ろう。美しい未来が待っている、うん、いろいろ人生ありますけれども、女性にとって気遣いとはやっぱり無駄な悩みです。それはもうたぶん痛いほどわかります。なので美しくいてほしいなという思いからおすすめ派です。はい。ただ費用はなんとかバイトとか頑張って捻出してください。お母さんがね分かってくれないのはね、もう薄い薄毛の人は分からないんです。それはねもう相談するというか自分でバイトして食べて頑張ってやりましょう。はい、ね、もういつもねこれもちょっとした敵戦いですよね。痛さと戦うっていうね、人生にはいろんな戦いがあるんですよね。何事も悔いのないような状態でいたいし、一度きりの人生ですから楽しまないといけませんね、うん、で、さとちゃんなんかも、まあ、ずっとことあるごとに戦ってきました。戦うって言ったら言葉が合ってるのか分かんないんですけれども、人生とね真面目に向き合ってると高いハードルがあります。で、今さとちゃんにしてみたらこの年になって高い株は冒頭に戻すダイエットでございます。今日はあのラジオのミキサーさんも女性なので、きっと今ねリモートなんでお顔も見えないですし体型も見えないですけれども、きっとうんうんうんって聞いてくださってるかなと思いつつお話ししています。じゃあもう残すところそんなにお時間がなくなってきたんですけれども、もう一つ質問あったんですけど、これやる時間ないですね、きっとね。なんかヒンするんだね。しゃぶしゃぶとすき焼きどっち好きですかって。どっちも好きです。どっちも好きです。もうお鍋大好きです。まあ、まあ、冬になったらお鍋必須ですね。皆さんもいろんなお鍋食べちゃってください。さとちゃんも21日、まあ、今2日経ったので21日後今後終わったらあと19日後には美味しい食べ物また食べますよ。7キロ減量目指して頑張っていきたいと思います。じゃあもう本当に時間あっという間でした。リモートでちょっとお聞き苦しいところもあったと思うんですけれども、お許しくださいね。ピザってね、実は糖質制限する人にはご法度な食べ物じゃないですか。でもさとちゃんが提唱しているこの出汁を効かしたジャパニーズピザは非常に低カロリーになってます。油っこくない、そして出汁効果によっていいこといっぱいありますのでね、ぜひ皆さんピザ食べたけるのに食べに来てください。それでは次回のミッドナイトグーコクは11月の第3金曜日、それにお会いしたいですね。すっきり秋冬モードになっているはずです。皆さんはどんな秋を過ごしますか？食欲の秋、恋愛の秋、勉強の秋、仕事の秋、いろいろあれどハッピーにお過ごしください。今夜のミッドナイトグーコクも竹村さと子がお送りしました。この番組は京都でナンバーワンのポッティング会社、日本情報サービスと京都ピザカフェ竹村の協力でお送りいたしました。